はい、皆さんおはようございます。今はヤコブという人の話を一緒に創世記の中盤から後半にかけて見ていっていますね。ヤコブはですね、神様の祝福が欲しい人でした。神様に祝福されたい、そのことに執着心のある人で、そしてそのためならばちょっと語弊があるけれども手段を選ばないっていう、そういうタイプの人だったですね。その結果、目が霞んできたお父さんを騙して、お兄さんだと、偽って、そして祝福を勝手に得てしまうという事件がこれの前にあったわけです。ですから、ヤコブはですね、そのお兄さんのエサウからものすごく憎まれることになります。なんとかして殺してやるって、そこまで言われるほどだったんですね。それでこのままこの家にいるのは危ないということで、ヤコブはお母さんの勧めもあって、おじさんの家のところまで逃げることにしました。しかしそれは逃亡ですから、本当に孤独な旅になるわけですね。孤独な旅、今まで彼は、言ってみればボンボンとして、アブラハム、イサクのその家でぬくぬくと育ってきたわけですけれども、自分で蒔いた種ではあるけれども、たった一人で石を枕にして寝ながら旅をすることになったわけです。しかし神様は、ちゃんとヤコブを見ておられたということですね。で、先週のところでは、ヤコブの前に神様は夢を見せて、天が開いて階段が降りてきて、天使が上ったり下ったりしている、そして神様が自ら傍らに立ってヤコブに、私はあなたを見捨てない、アブラハムやヤコブ、イサク、つまりお父さんおじいさんに約束したものはちゃんとお前を受け継ぐって、そういうふうに約束をしてくれた、そういうことが先週の出来事だったわけです。で、いよいよ今日のところでは、今日読んでいただいたところ、そして今一緒に読んでいるところでは、その目的地のところにたどり着くわけですね。目的地は何だかと言いますと、さっき言いましたが、おじさん家、おじさん家っていうとあまりにも砕けてますけれども、おじさんの支配領域の土地までやってきたわけです。で、おじさんはラバンと言います。お母さんのリベカのお兄さんですね。もともとお母さんの実家だったところ、そこまでヤコブは戻ってきたというか、やってきたということです。で、その土地でついにその親戚、おじさんのラバンの娘ラケルという、非常に美しい女性に会うというところです。ここのところを見ていきたいと思います。ではですね、最初に11節から14節のところを一緒に読んで、そのラケルと出会って、そしてどういうふうに迎えられたのかというところを最初に見ていきたいと思います。では、今日の創世記29章の11節から14節を開いている方で結構ですので、一緒に読んでみましょう。ですか、ちょっと長いですけど11から14を読みたいと思います。せーの。ヤコブはラケルに口づけし、声を上げて泣いた。ヤコブはやがてラケルに、自分が彼女の父の甥にあたりリベカの息子であることを打ち明けた。ラケルは走って行って父に知らせた。ラバンは妹の息子ヤコブのことを聞くと、走って迎えに行き、ヤコブを抱きしめ口づけした。それからヤコブを自分の家に案内した。ヤコブがラバンに事の次第をすべて話すと、ラバンは彼に言った。お前は本当に私の骨肉のものだと、こう書いてあります。ヤコブはですね、ラケルに会います。11節のところを見てみると、どんな様子だったか書いてありましたね。ヤコブはラケルに口づけし、声を上げて泣いた。おそらくヤコブはずっと不安だったんでしょうね。神様は祝福の約束をしてくださったし、ちゃんとお前見捨てないって言われたけど、でもおそらくまだ若かったヤコブは不安で仕方なかったんでしょう。それがついに親戚の人を見つけて、緊張の糸が切れたのかもしれないですね。大泣きした、号泣したっていうことが書いてあります。そして、そのラケルがですね、お父さんを呼びに行くわけです。おじさんのラバンがやってきます。そうするとラバンの歓迎はどうだったでしょうか。13節にこう書いてありました。ラバンは妹の息子ヤコブのことを聞くと、走って迎えに行き、ヤコブを抱きしめ口づけした。熱烈歓迎ですよね。本当に喜んでヤコブのことを迎えてくれたということがここに書いてあります。ヤコブはどんなにか嬉しかったでしょうね。何しろ彼はひどいことをしでかして実家を追い出されてきたわけですから、ひょっとしたらもう戻れないかもしれないなと思っているわけですよ。 お兄さんが怒ってますから、もう実家には帰れないかもしれない。でこの親戚のところに何とか逃げてきたけれども、もし親戚がなんで来たんだって帰れって言われたら、もう行くあてはなくなるわけですよね。どんなふうに迎えてくれるんだろうか、ラバンおじさんいい人だろうか、大丈夫だろうかって、まあ、そう思って来たわけですよね。そしたらラバンは走って寄ってきて、ギュッと抱きしめて口づけをしてくれたって、よく来たなって迎えてくれたっていうことですよ。これどんなにか嬉しかっただろう、まあ、そういうふうに思いますね。私はこのラバンの様子を見てちょっと思い出したことがあります。それはですね、イエス様のした例え話ですね。イエス様がある時放蕩息子の例え話というのをしました。それはこういう話です。簡単に言いますと、あるところにお父さんと二人の息子がいて、弟息子はドラ息子だったと。で生前分与をくださいって言って、財産を踏んだくって外国に行ってめちゃくちゃ遊びまくるわけですよね。で全部財産食いつぶしたところで国に飢饉が来て死にそうになる。でそこでやっとハッと気づいて、あ、なんてことしてんだ俺はって思うわけですよ。お父さんのところであんなに幸せだったのに、どうして俺こんなところで死にそうになってんだろうかって、まあ、そう思うわけですね。で反省をして帰ることにします。お父さんの前行って、まあ、本当に謝ろうって。でもまさか今更ね、息子としてっていうわけにいかないから、召使いで置いてくださいって、ここで死ぬよりはマシだって、そう思って実家帰るわけですよね。するとどうだったか、この極つぶしの息子が帰ってきたのをお父さんずっと待ってたんですよね。遠くからでも息子を見つけて駆け寄って抱きしめて口づけをしたって、まさしく同じことが書いてあります。そして指輪をはめてやって、もう一回お前は息子だって、そう言って迎え入れてくれたというお話ですね。まあ、お父さんは神様を表してます。弟息子は誰でしょうか。私たちということですよね。他の誰でもない私ということです。神様は私たちがどんなに罪人であったとしても、お父さんって帰ってくるときに許して迎えてくれる、子供として、神様は子供として迎えてくれる、まあ、そういう例え話ですよね。このラバンの姿には、まあ、そんな神様の愛が少しだけ、まあ、なんですかね、部分的に表されているように感じますね。ヤコブは本当に嬉しかったと思います。ひどいことをして実家を追い出されてきたけれども、ここに私を迎えてくれる場所があったって、もうどうにもならないかと思ったけれども、なんとか助かりそうだって、まあ、どんなにか嬉しかったかなと思います。ラバンもこういうふうに言います。14節もう一回ちょっと読んでみたいと思いますね。いいですか、14節一緒に読んでみましょう。せーの。ラバンは彼に言った、お前は本当に私の骨肉のものだ。ラバンはですね、ヤコブを私の骨肉のものだってこういうふうに表現をしました。まあ、元の言葉そのまま直訳するならば、私の骨、私の肉だっていう表現ですね。まあ、骨肉のものって日本語でもなんとなく分かりますので、いい訳だなと思いますけれども、まあ、要はお前は本当に私の分身のような存在、そんな大事な肉親だっていうことですよね。お前は本当に私のファミリーだって、家族だって、私の、まあ、かけがえのない、肉親だって、まあ、そういうふうにラバンは言ってくれたわけです。で実はですね、この骨肉のものっていう表現は聖書の別のところでも出てきます。でどこで出てくるかといいますと、全く同じではないんですけれども、神様がエヴァを作った時に同じ表現が聖書の中で出てくるんですね。神様は最初の人アダムを作って、その後エヴァを作ります。そこには理由があるわけですね。最初神様は作られた動物たちをそのアダムのところに連れて行きます。ところがですね、アダムはそれを見て名前を付けたりして嬉しく思うんですけれども、でも彼に合うものは見つからなかったって、本当の意味でのパートナーだというふうには思えなかったわけですね。そこで神様はアダムを眠りにつかせて、まあばら骨を取って、そしてそこからエヴァを作り出した。そしてアダムが目を覚めてそのエヴァを見た時に、これはこれこそ私の骨の骨、私の肉の肉だってこういうふうに言ったわけですね。で神様はこの女性を作る時にですね、人は一人でいるのは良くないってこういうふうに言ったんですよね。神様はですね、もともと私たち人間を共に生きるものとして作っているわけです。でそれはもちろん夫婦にだけ限定されることじゃないですけれども、人と人との関わりの中で私たちは生きるようにできている、そういうふうに神様は語っているわけですね。 で確かにいろんな人の性質ありますよ。一人の方が楽だっていう人も いますでしょ。僕そうですよ。どっちかといえば一人の方が楽だなって思うタイプですけども、あ、こんなこと言うとつまずきますか皆さんが。だからね、どっちかというと人の方が気楽だなって思うタイプですよね。でもじゃあ誰もいなかったらいいかっていうとそんなことないですよ。やっぱり誰かとの交わりの中で生きるときに人としてね、喜びを感じるって、感謝を感じるって、それが、まあ、そういうふうにこう作られているんだなと私も思いますね。人は一人で生きるのは良くないって、そういうふうに作られているんだってことですね。でそういう中で神様はこの肉親を作ったってことですよ。骨の骨、肉の肉を作った、お前は私の骨、私の肉だって、まあ、そういうものを作っていったってことですね。ある意味ではこのラバンがヤコブを迎えたこの姿のところには、神様は私たちにそういうふうに作られて、そうやって、まあ、神様の愛を、まあ、断片的にですけどね、感じるような、そういう、まあ、関係性として人を作ってくださったんだ、まあ、そういうことがここで見ることができると思います。まあ、要は何が言いたいかと言いますと、家族とか肉親とか、あるいは、まあ、配偶者もそうですね、そのファミリーというものは神様から与えられた愛とか、あるいは助け、まあ、そういうものを経験する、現実のものとして経験するために神様が備えてくださっているものなんだということですよね。まあ、このことをちょっと心に留めたいと思います。で同時にですね、それは逆のことも表していると思うんです。それは本来の家族とか本来の肉親、人と人との関わり、関係性っていうのは神様の意図や神様の愛に根差しているときに初めて本当の意味で祝福を受けるんだということでもあると思うんですね。で最近私すごく感じることは、家族ということですね。家族っていうのは一体何なんだろうかということです。家族っていう言葉の持つ意味とか、本来の家族の姿というのはどういうことなのかということなんですね。でなんでそう思うかというと、まあ、私聖書をずっと読んでいく中でだんだんですね、私が思っている家族の姿っていうのと聖書が語っている家族の姿ってちょっと違うんじゃないかなって思うようになってきたんですね。一般的に例えば世の中で言われている家族とはこうあるべきじゃないかとか、家族なんだからこうじゃないかってみんなが当たり前だと思っていること、でも本当はそうじゃないこともあるんじゃないだろうかって、まあ、そういうふうに感じるようになってきたんですね。私たちはどういう意図で神様は作られたんだろうかって、私たちはどういうふうに肉の肉、骨の骨、家族、肉親になっていくように作られているんだろうかって、そのことをもう一回きちんと神様に聞かないといけないんじゃないだろうかって、まあ、そういうことを感じるようになってきたんですね。で私たちは、まあ、それぞれ、まあ、いろんな、ね、家族とか、あるいはまあ保護者のもととか、人との間とかですね、まあ、そういう中でこう育っていくわけですよね。でそうなってくると当然それぞれの、まあ、家族の流儀とかがあったりとか、あるいは家族ってこういうもんだっていうものがそれぞれにあるわけですよ。それは文化によっても違ったりする。例えばですね、今回私この今週説教を作るときにラバンっておじさんですからおじって入れたんですよ。でそうすると最初にですね、この今週説教に出てくる字じゃない方のおじが出てくるわけですよね。わかります皆さん、なんとなく想像つきます、あの漢字、この人偏に白いじゃない方のもう一個のおじって出てくるじゃないですか。あれは要はあれでしょ、お父さんの方のそう兄弟逆、まあいいや、とにかくその字によってその意味が変わるわけじゃないですか。どっちのおじかっていうのが変わるわけですよね、同じおじさんなのに。で韓国だともっと細かく分類あるでしょ、言葉の、まあ、うちの奥さんと話してて、あ、そんなに細かいのって思いましたけれども、どういう関係性かによってこう呼び方がまたさらにもっと違うわけですよね。つまり国とか文化によっても家族だっていう範囲とか、それのその重要性だったりとか見方とかって変わるわけですよね。誰から見てのどういう存在なのかっていうのも言葉が変わったりするって。でましてやですね、家庭ってそれぞれ一つ一つもまた違うわけですよね。我が家ではこうだったって、これが常識でしょってみんな言うわけですよ。家族ってこういうもんだよって、家ならこういうふうにするべきだよって、そういうふうになっていくわけですよね。でそこが生じるから、大体日本の場合どうするかっていうと、まあ、基本的には男性の方に合わせるってことになるわけですね。だから嫁さんが大変だって話になるわけですよ。だけど本当にそうかっていうことですよね。私たちは本当に聖書に聞いてるかっていうことだと思うんです。私たちはみんな家族ってこうあるべきだって勝手に思い込んでるけど、 男親ならこうするべきだって、お母だったらこうするべきだって、子供の方だって思ってる。 子供の方だって親だったらこうするべきでしょっていつの間にか思ってるわけでしょ。でも本当にそうなのっていうことを私は感じるわけですね。神様が意図しているものは一体何なんでしょうか。聖書には確かに断片的にだけどたくさん出てきます。今日のところでも確かに現れる。私たちはそれにちゃんと聞いているでしょうかということが今日最初に心に留めたいことなんですね。で実際この後一緒に見ていきますけれども、ラバンも父親像があった、また家族像があった、こうすべきだっていうのがあった。でその中で大きな問題が起きてきますね。私たちも一人一人思っているものがあるかもしれない。当然こうだろうって、家族だったらこうするんじゃないのって。でもそれはただのあなたの常識かもしれないし、ただのあなたの正しいと思っている姿かもしれない。私たちは本当は一体何を基準にするべきですか。主はどうして私たちを作られて、どのように歩むべきなのか、どう考えているのか。神様は私たちが本当にそれに聞くときにちゃんと愛の関係の中で、祝福の関係の中で生きるように意図して作っておられるわけですよね。そのことに私たちはもう一度思いを向けたいな、そういうふうに思います。さあではですね、その続きのところを見ていきましょう。今度は、続きのところでヤコブがですねラケルを好きになるわけですよね。好きになっちゃってたと言ってもいいかもしれないですね。あの吊り橋効果って皆さん知ってますか。あの不安定な状況で男女が会うと思わず好きになるっていうあの心理学上のなんかやつありますけれども、あの、ね、これ11節見るとそうなのかなと思わず思っちゃいますよね。ヤコブやってきてすごい不安な中でラケルがやってきて、でラケルが来た途端にあの井戸の石をのけて、さあどうぞどうぞ水を飲ませてくださいって言うわけでしょ。でこの人がラケルだと思ってたの号泣するわけでしょ。相当不安定になってますから、なんかここの時にもうズキューンってなったのかもしれないですよね。ラケルすごい美人だったって書いてありますから。でもうすっかりもう彼女に夢中になってたんですよ、ヤコブは。だからラケルと結婚したいって言い出したんですよね。でおじさんのラバンに結婚させてくださいってこういうふうに言ったわけです。でそうするとですね、ラバンは分かった、全然知らんね、どっかの男に嫁がせるよりはお前に嫁がせた方がいい、じゃあよし、その代わりお前7年間働きなさいって、まあ、こういうことになったわけですよ。でところがですね、このあと事件が起こるわけですね。何かというと、彼は7年間を数日のように思って働くわけです。恋の力は偉大ですね。あっという間にこう時間が過ぎていくわけです。で、いよいよ結婚の日が来た。そこで大変な出来事が起きるわけですね。ちょっとじゃあページめくっていただいて、25から27のところ、一緒に読んでみたいと思います。そんなこと起こるっていうようなとてつもない出来事がここで起きますね。25から27を一緒に、ちょっと長いんですけど読んでみたいと思います。ですか、いきます。せーの。ところが朝になってみるとそれはレアであった。ヤコブがラバンに、どうしてこんなことをなさったのですか、私があなたのもとで働いたのはラケルのためではありませんか、なぜ私を騙したのですか、と言うとラバンは答えた、我々のところでは妹を姉より先に嫁がせることはしないのだ、とにかくこの1週間の婚礼の祝いを済ませなさい、そうすれば妹の方もお前に嫁がせよう、だがもう7年間うちで働いてもらわねばならない。はい、すごいことが起きてますね。なんと朝になってみるとそれはレアだった。つまりですね、お姉さんの方が先に奥さんとして来たということですよ。まあ夜だったから顔が見えなかったのかもしれないですね。そして朝になってみるとガガーンですよね。本当に効果音がつきそうな劇的な出来事ですけれども、顔を見てみたらそれはお姉さんの方だった、そんなことあんのかよって思いますけれども、そして当然ラバンに詰め寄るわけですよね。どうしてこんなことしたんですかって。そしたらラバンはですね、言い訳のようにして、いや姉より先に妹を嫁がせるわけにいかないんだと、だからレアの方を先に奥さんにしてもらった、でも大丈夫、ちゃんと約束は守るから、その代わり7年間働けって、完全に詐欺ですよね。 まさしく詐欺ですよ。だってラケルと結婚するから7年って約束だったのに、勝手に先に、ね、別の人を奥さんにして、だからもう7年間って、もうどうあがいても詐欺ですよねこれはね。でもそういうことを言われてしまうわけです。でここ見るとラバンはですね、ひどいやつですよこれ、何やってんのって、もうどう考えたって、どの時代で考えてもこの人めちゃくちゃ、まあ、そういうふうに思うわけです。確かにそうです、もう彼はひどい、それは間違いないです。でもですね、背景をちょっと考えてみるならば、ラバンにも事情があるというか背景があるということだと思うんです。でちょっとページペラッと戻ってもらって17節一緒に読んでみましょう。 よろしいですか。17節一緒に読んでみます。せーの。レアは優しい目をしていたが、ラケルは顔も美しく容姿も優れていた。はい、何のことかといいますと、新共同訳はですね、一番最高に優しい訳し方をしてますけれども、レアは優しい目をしていたって書いてありますが、基本的にこれをですね、ポジティブに解釈する人はほとんどいないですね。基本的にこれネガティブに解釈されているわけです。だって文脈上そうとしか受け取れないから。つまりですね、いろんな解釈がありますけれども、例えば彼女は、いわゆる弱視とかね、あるいはこう目に障害を負ってたんじゃないかというふうにもう理解されてますね。もしくは目って、今の時代でもそうですけれども、結構なんていうんですか、その可愛く見えるかどうかのキーポイントでもあるわけじゃないですか。だからね、頑張ってこうやって盛るわけでしょ、まつげをいっぱいパッチリに見せたいわけじゃないですか。だけど、そうじゃなかったってことです。だから端的に言えば、あんま可愛くなかったってことですよ。で、ラケルは美人だったって書いてあるから、多分それが一番妥当かもしれないですよね。つまりラケルはすごい可愛い女の子だったんだけど、レアはなんていうかねっていう、そういう見た目としてはあまりそんなにイケてる感じではなかったっていうことなわけですよ。で、こうなってくるとラバンはですね、どんなつもりだったのかっていうこと、ちょっと意味が変わってきますよね。ラバンは娘のことを思ってたわけですよ。俺が思ってやんなきゃ、レアのこと誰が思ってやるんだって思ってたわけですよね。で、今の時代以上にこの時代で結婚ってすごい重要なキーポイントなわけじゃないですか。で、もし俺がちゃんと面倒見てやんなかったらね、レアはこのままずっといるぞって、どうしようもねえぞって、結婚できないって、そう思ったわけですよ、きっと。で、そうなったらレアどうなるんだって、娘にはそんなかわいそうな思いさせたくないって思ったのかもしれないですよね。だからラケルについに縁談が来たかと、じゃあもうこれはしゃあねえって、よし、ここで俺が一肌脱いでやろう、悪者になってやろうかぐらい思ったかもしれないですよ。分かんないですけれども、そう思ってレアをゴリゴリお嫁さんとして無理やりしたわけですよね。それはある意味ではラバンの愛情だったのかもしれない、父としての愛情だったのかもしれないですね。その思い余った行動がね、そうなっちゃったっていうことかもしれない。でも、つまりはそういうことですよ。人の愛情って限界があるってことですよ。どうしたってそこには歪みが出て、歪みが出てくるっていうことですよね。それは神様の愛とか幸いとか祝福とか、そういう形になっていかないっていうことです。ラバンはラバンなりに最善を考えたのかもしれないです。これが絶対正しいって、レアのため考えたら、ラケルのことだって俺はもちろん考えてるけど、レアのことまで考えたら、これが親父の姿だって彼は思ったんじゃないですか。それ分かりますよ。でもやっぱそれ違うんですよ。それはやっぱり違ったんですよ。だからこの後大変なことになっていくわけですよね。で、実際ですね、彼はヤコブに、じゃあもう7年間働けって言ってますから、ちょっと下心もあったのかもしれないですね。この辺に彼の隠しきれない人間的な思いがあると思いますけれども、もう7年間働けっていうのもあった。でも何よりも彼自身のこれが正しい姿だってそう思ってるのがあったから、そうしたわけですよね。だけどそれはやっぱり祝福に、神様の愛の関係につながっていかないっていうことなんですよ。で、神様はですね、本来的に人は父母を離れて妻と一体となるってそう語ってますから、夫と妻って一対一の関係っていうことを考えてるわけですよ。で、この後話が進んでいって、レビ記18章っていうところに行くと、お姉さんと妹とね、一緒に目取っちゃいけないっていう明確なルールが出てきますね。レビラートコンっていうちょっと異質なルールはあるんですけども、それはまたちょっと話別なので置いといて、置いておくとして、そういうのがはっきりと出てきたりもします。何が言いたいかっていうと、神様が私たちを作られた、それはちゃんと幸いに愛の関係に生きるようにって意図して作っておられるわけですよ。だけどその方に聞き従うということが大事ですよね。で、ないとするならば私たちはどうなりますか。聖書が語っている通りです。人は思い思いに生きるようになったってそう語っています。そしていろんなところに崩壊が起きていくわけですよね。それはそれぞれの正義で、それぞれの親父の姿で、それぞれの母親の姿でやっていくから、それはどうにもならないことにこじれていくわけですね。でも聞き従うことなしに本来の神様の愛による関係はできないということなんですね。で、これ聞き従うってこと大事だと思います。聞かないで従うっていうのは結局やっぱり自分に従うことになるわけですよ。だって多分神様こう思うだろうと思っているのはあなたが思っていることですからね。あなたが正しいと思っていることを神様に言わせているだけですから、そうなっていく。でも私たちちゃんと語られているじゃないですか。聖書がこんな分厚いのあるじゃないですか。皆さんこれ足りないですか。 私ちょっと多いぐらいだと思いますよ牧師が言っちゃいけないけど、でもこんだけ神様語るわけですよね。ですから本当に十分聞くものがあるわけですよね。その中で私たちは神様一体何を意図してるんだろうかってちゃんと聞き取っていく必要があるんじゃないでしょうか。実際この後ラケルとレアは、泥沼の戦いに入っていきますね。だってもう今日の箇所の最後のところでもはっきり書いてありますからね。ヤコブはラケルをめとった、ヤコブはレアよりもラケルを愛した、ガーンですよね。もうこんなのこの後うまくいくわけないに決まってるって、もう誰が見たって明らかですけども、実際そうなっていきます。来週このことは詳しく見ます。でもですね、ちゃんと福音もありますね。やっぱり聖書は神様の良い知らせが詰まっていると思います。ちょっと25節最後読んでその福音を確認して終わりたいと思います。今日の25節ですね。今日の29章の25節をお読みしたいと思います。よろしいですか。じゃあ25節読んでみましょう。せーの。ところが朝になってみるとそれはレアであった。ヤコブがラバンに、どうしてこんなことをなさったのですか。私があなたのもとで働いたのはラケルのためではありませんか。なぜ私を騙したのですか、というと。はい、ここまで結構です。注目したいのは、ヤコブの最後の言葉ですね。今言った最後の言葉、なんで私を騙したんですか、なぜ私を騙したんですか、っていうこの悲痛な叫びですよ。でもこれすごく皮肉に満ちてるんですよね。なんでかっていうと、ヤコブがここにいてこんな目に遭ってるのはヤコブが騙したからなんですよ。誰騙したかっていうと、まさに肉親を騙してきたからですよ。お父さんと兄貴を騙して祝福を奪い取ってきたからここに来ることになっちゃったわけですよね。兄貴にあんなに憎しまれて、親父の目が黒いうちは仕方ないと、でも親父が亡くなったら絶対殺してやるってエサは言ったわけですよね。それで彼は逃げてくることになったわけですよ。彼は騙す人だったわけですよね。で、私面白いなと思うんですけども、さっきちょっと言わなかったですけど、ラバンはヤコブが来た時に骨肉のものだって言ったでしょ。でこれ面白いのは、その骨肉のものだって言う前にヤコブがラバンに事の次第を全て話すと、ラバンはお前は骨肉のものだって言ったんですよね。僕2つの意味があると思います。本当にお前は可愛い家族だって言ったと同時に、お前俺に似てるなって思ったんだと思いますね。ラバンもそっくりですよ。本当に似てるんです。ヤコブとラバン、血のつながりってのは消せないですね。そういうタイプだったと思ったんじゃないでしょうか。ヤコブが実はこれこれこういうことをしでかしてしまって俺追い出されてきたんですって、でもああ分かる分かるって思ったんじゃないでしょうかね、ラバンは。でもヤコブはここでそのおじさんからまさに彼自身がやってきたことを味わわされるわけですよ。そしてなんで騙したんですかって言った瞬間に思ったんじゃないでしょうかね。俺も騙してたって思うわけですよ。自分がやったことのそれそのまま自分は受けているっていうことですよね。自分が受ける身になって初めてやっちまったことのその意味を知るわけですよ。こんなひどいことしたのかっていうふうに、内容はちょっと違いますけどね、内容はちょっと違うけれども、騙すことの恐ろしさっていうことを彼は知るわけですよ。でもですね、このことが福音につながっていくんですよね。このことが彼を変えていくんですよ。これがその大きな大きな第一歩だったわけですね。彼は騙す人でスタートするんですけれども、この後変わっていくわけですね。それは彼自身が騙すことの恐ろしさを知ることになるからです。で、彼はこの後も確かに自分の知恵に頼っていくっていうところはなかなか変わっていかないですけれども、でもですね、やっぱり明らかに変わっていくんですね。それが彼を謙遜にしていく神様の計画のスタートになったっていうことです。で、このラバンの方も自分勝手に2人の、ね、娘をお嫁さんにして、でさらにですね、その一緒につけた召使たちもこのあと泥沼の戦いに巻き込まれていくわけですけれども、都合4人の、奥さんたちから12人の男の子たち、女の子たちはもっといたみたいですけれども、12人の男の子たちが生まれていくようになるわけですね。で、もともとラバンのこの独善的な行動から始まったことだけれども、そして奥さんたちは泥沼の戦いを繰り広げていくんだけど、でもその12人の子供たちがやがてイスラエルの部族につながっていくわけですよね。ここからこの子孫が砂粒のようになっていく祝福の約束が始まっていくわけですよ。何が言いたいかというと、神様はですね、私たちの信仰に応えてくださる、そして本当にどうしようもないような問題とか 人間の欠けですよね、欠点とかどうにもなんないようなそういうものとか、あるいは罪でさえも、この本当に罪でさえも神様の祝福の計画に変えてくださるっていうことなんですよね。信仰に応えて、だから別にだから罪を犯してもいいんだっていう話ではないですよ。そうではないけど、信仰によって神様に応えていこうとするならば、私たちのこれまでの歩みの中のその大きなトラブル、ネガティブな問題もやがて変えられていく、祝福の計画に大きく変えられていくんだってことです。それは私たちが本当に神様に向き合っていくときにそうなっていくんだっていうことですよね。ぜひこのことを最後にもう一度確認して、私たちの賭けや、また罪、またその結果も神様は良きものへと変えてくださるんだ、そういう約束として受け取っていきたいと思います。さあ、ではいつものように祈る時間を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日は、家族ということについても最初お話しました。私たちの中で思い込んでいるもの、まあそれだけに限らないんですけどね、本当にこれが正しいんじゃないって、本当は聖書は違うこと言ってるんだけれども勝手に思っていることはないでしょうかって、神様はどういうことを願っているでしょうか、良いとしているでしょうか、ぜひ思い巡らしてみたいと思います。また神様に聞いて従っていくときに、それは良いものへと変えられていく。そしてそれは過去まで遡っても、あるいは今までのどうにもならない自分の欠点だと思っていたことやネガティブな罪の問題でも、それをも変えてくださる、そういう力が主にはある、事実ある、そのことをぜひ思い巡らして自由に祈っていただきたいと思います。他にもどうぞ感じていることを促されていることがあったらお祈りください。